ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。観光大臣はアラブ首長国連邦の投資家にインドネシア観光セクターへの投資拡大を要請したことについてお伝えします。ウィリアン・ティ・プトリ・ワルナ観光大臣はアラブ首長国連邦へ実務訪問しました。同大臣は同国の投資家に対し、インドネシアのますます将来性の高い観光分野への投資を増やすよう要請しました。2023年にはアラブ首長国連邦の投資額が前年に比べてほぼ6倍に急増すると予想されます。トップのビジネスセクターはレストラン、旅行代理店活動、ホテルです。2024年の実現に向けた285億ルピアに相当する180万米ドルが同じ内容と範囲で支出されたと記録されています。この機会にウィリアンティ大臣はまたアラブ首長国連邦の観光客を誘致するインドネシアの多くの観光地を宣伝しました。ウィリアンティ大臣はまたアラブ首長国連邦の投資家に対し、ますます有利で将来性の高いインドネシアの観光セクターへのさらなる投資を要請しました。それでは次のニュースです。パルタミナ社は温室効果ガス排出量を削減するためにブリーゾーンを導入することについてお伝えします。11月24日日曜日に、西スマトラ州パダンのパルタミナパトラニアガ社は温室効果ガス排出量を削減できる環境に優しい冷媒であるブリーゾーンを導入しました。ブリーゾーンの導入は世界中の日を記念して、パルタミナパトラニアガシアが西スマトラ州政府及び高等学校、林業学校、同窓会または以下 SKMR と協力して実施する一連の環境保護活動の一環として行われます。これまでのところ、パダンの第5国立職業高等学校と西スマトラ州教育局でブリーゾーンが使用されており、大きな効果があることが証明されています。これら2つの機関でブリーゾーンを使用すると、17台のエアコンを置き換えることができます。これは966本の木を植えることに相当すると考えられており、毎月数百万ルピアの電力を節約できる可能性があります。それでは次のニュースです。拒否権発動を提案した米国の行動は、米国の二重基準を 再び示していることについてお伝えします。中国外務省のリンジアン報道官はガザに関する国連安全保障理事会決議草案に再び拒否権を発動した米国の行動は米国の二重基準を再び示していると述べました。同氏は11月22日北京での記者会見でガザでの紛争は続いており人道災害は依然として悪化していると述べました。現在の主な優先事項は紛争当事国による安保理決議の完全かつ効果的な履行とガザにおける即時無条件停戦の実現を促進し、それによって人道危機を緩和するための条件を作り出すことです。中国は米国に対し政治的打算を放棄し、国際法と国際人道法の選択的無視をやめ、大国としての責任を果たし、中東の平和と安定に建設的な役割を果たすよう求めています。11月20日、米国がガザ地区での即時無条件、恒久的な停戦を要請する国連安全保障理事会決議議案に再び拒否権を発動したことが知られています。それでは次のニュースです。イランは金曜日にフランス、ドイツ、イギリスと核協議を開催すると発表したことについてお伝えします。11月24日、イランは国連の原子力監視機関が採択したイランに対する非難決議案を提出した欧州3カ国と数日以内に核協議を開催すると発表しました。外務省報道官エスマイル・バゲイ氏はイラン、フランス、ドイツ、イギリスの外務次官による会談が11月29日に開催されると述べましたが、場所はまだ特定されていません。今回の会談はニューヨークでの国連年次総会の合間に9月に開催された各国との協議の継続であり、7月から政権を掌握し、西側諸国との対話を支持しているイランのマスーペゼシキャン大統領は、同国の核開発計画に対する疑念と曖昧さを払拭したいと述べました。それでは最後のニュースです。在アンカラのインドネシア大使館はインドネシアコミュニティセンターを開設したことについてお伝えします。11月22日に在アンカラのインドネシア共和国大使館は、インドネシアとトルコの関係を強化するための文化及びコミュニティセンターとしてインドネシアコミュニティセンターを開設しました。在トルコのインドネシア大使、アハマド・リザル・プルナマ氏は、11月22日にインドネシア大使館からの声明で、インドネシアコミュニティセンターはインドネシア語コース、文化ワークショップ、芸術パフォーマンスのセンターとなり、トルコ人にとってのインドネシア文化の豊かさを紹介すると述べました。インドネシアコミュニティセンターは、インドネシアトルコ友好協会の事務局にもなり、その会員は両国間の2国間関係の強化に尽力するトルコの有力な事業家や学者で構成されています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は気候変動問題への3000億ドルの資金提供の効果を確認する件についてお伝えします。11月24日にアゼルバイジャンのバクーで開催された COP29 気候会議の参加国は、気候変動の課題と対応するため年間3000億米ドルの資金を提供することに同意しました。この協定に基づき、先進国は2025年まで毎年1000億ドルを拠出するという現行の取り組みがあるが、2035年までに 消出資金を拡大することになります。この協定はまた来年ブラジルのアマゾン森林で開催される予定の次回気候会議の基礎にもなります。この会議で各国が今後10年間の気候変動対策の計画を立てることになります。気候変動金融は発展途上国が期待しているものです。彼らは化石燃料の使用が温室効果ガスの大部分を引き起こしている先進国の行為によって、引き起こされた気候変動によって最も不利益を破っていると感じている人々です。この3000億ドル規模の気候変動資金協定には賛否両論がありますが、ほとんどの発展途上国は直面している課題の大きさを考えると、この数字に失望しています。しかし先進国にとって地政学的な不確実性と経済引き締めの時期に政府からの直接資金の増加を期待するのは政治的に非現実的です。この資金は気候変動資金の理想的な額として3900億ドルという数字を設定した国連のエコノミストの計算を以前として下回っています。しかし彼らの結果は、先進国が国内に課題を抱えているにもかかわらず、気候変動の影響を与えていることを感じているため、気候変動資金の供出額を増やすことに同意していることを示しています。今年は世界各地で様々な自然現象が起き、史上最高気温が記録された年でした。気候変動の影響は、気候変動に大きく影響を及ぼしている人々だけでなく、この行動に関与していない人々にも影響を与えるということを全世界に想起させるものです。私たちはみんな同じ地球に住んでいるのであり、気候変動問題に対する取り組みも一緒に行わなければなりません。発展途上国が海面上昇や干ばつに対処するには、3000億ドルの資金では十分ではないかもしれません。しかし、以前の資金の2倍以上の拡大です。その資金は気候の課題を克服するために可能な限り活動されなければなりません。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 フェスの皆さん、キヨの歴史です。キヨは1945年11月25日にインドネシア共和国キヨ市教会が設立されたことから始めます。1945年11月25日にインドネシア共和国キヨ市教会または PGRE はインドネシアの教育者の団結と闘争の精神の表れとして正式に設立されました。スラカルタで開催されたインドネシア教師会議は、卒業生、宗教、背景の違いを超えて様々な教師グループが団結する重要な瞬間でした。教師たちの献身的な功績を称え、政府は1994年78号大統領令により11月25日を国家教師の日と定めました。これは教育、職業、国家の進歩のために戦う組織としてのPGREの精神を維持しながら国民を聡明にする教師の役割を思い出させるものです。次に1960年11月25日に国際情勢に対する暴力撤廃デイについてです。1960年11月25日に国際情勢に対する暴力撤廃デイが制定されました。この日は1960年の悲痛な悲劇から生まれました。その日、ドミニカ共和国の3人の勇敢な女性、すなわちミラバル姉妹がラファエル・トゥルヒロの独裁政権によって残忍に殺害されたのです。パトリア・ミネルヴァ・マリア・テレサ・ミラバルは圧政と暴力に対する抵抗の主張となりました。女性の自由と権利のために戦う彼らの勇気は、ジェンダーに基づくあらゆる形態の暴力と戦うよう世界にインスピレーションを与えました。1999年12月、国連総会は11月25日を国際女性に対する暴力撤廃デイに指定しました。最後に1975年11月25日にスリナムはオランダから独立したことについてです。1975年11月25日にスリナムは3世紀以上にわたる植民地支配を得てオランダから正式に独立しました。この独立はヨハン・アドルフ・ペンゲル氏のような政治家が主導し、1961年の円卓会議や1970年のオランダでの議論を含む様々な交渉や会議を通じた、スリナム国民の長期にわたる闘争の集大成でした。独立後、スリナムは以前としてオランダの援助に依存していた経済発展において大きな課題に直面しました。しかしこの独立はスリナム国民にとって独立国家としての自らの将来を決定するための第一歩です。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Selamat pagi.
Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアがネタニヤフ首相に対する国際刑事裁判所逮捕状を支持することについてお伝えします。インドネシア外務省は、インドネシアが国際刑事裁判所がイスラエルの指導者ベニヤミン・ネタニヤフ氏と元国防当局長官ヨアフ・ギャラント氏に対して発行した逮捕状を支持すると述べました。11月23日に X の公式アカウント @kemru_le でインドネシア共和国外務省はネタニヤフ首相とヨアフ・ギャラント氏に対する国際刑事裁判所による逮捕状発行はパレスチナにおける人道に対する罪と戦争犯罪に対する正義の実現に向けた重要な一歩だと述べました。インドネシアはまた国際刑事裁判所を通じて追及されたものも含め、イスラエルが犯した犯罪に対する責任を確保することを目的として、あらゆる取り組みへの支持を繰り返しました。インドネシアは声明で、逮捕状は国際法に完全に従って施行されなければならないと強調し、この措置がイスラエルによるパレスチナ領土の不法占領を終わらせ、二国家解決の原則に従ってパレスチナ独立国家の樹立を進める上で非常に重要であると考えています。国際刑事裁判所の声明には、少なくとも2023年10月8日から2024年5月20日までに犯された人道に対する罪と戦争犯罪の罪で、ベニャミン・ネタニヤフ氏とヨアフ・ギャラント氏の2名に対して逮捕状を発行すると書かれています。この声明は、国際刑事裁判所検察官が彼らに対して逮捕状を申請した日付に言及しています。その際、国際刑事裁判所は、裁判所にはネタニヤフ首相とギャラント氏の逮捕を命じる管轄権がなかったとするイスラエルの主張を却下しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。 LL 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 プレスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの中部ジャワの伝統的な料理をご紹介します。インドネシアの食文化には食欲をそそり、芸術的価値に豊かな様々な種類の料理があります。これらの価値観を備えた典型的な料理の一つがテンクレンです。テンクレンは典型的な中部ジャワ料理として有名で、ヤギの肉、特に骨やあばら骨から作られ、その美味しさと豊かなスパイスで有名です。使用されるスパイスはエッシャロット、ニンニク、コリアンダー、キャンドルナッツ、タンマリク、ショウガ、ガランガ、レモングラスなどがあります。歴史的にヤギ肉を食べることができたのはオランダ人と貴族だけでした。ヤギの肉を食べると頭と足と骨だけがロードーサと料理人に残されています。そしてシェフはもちろん少し肉が空いている骨を美味しい料理に再調理し、これがテンクレンになります。テンクレンはヤギのカレーにほぼ似ていますが、ソースは薄めです。ヤギのテンクレンの作り方は実は簡単です。まず、ヤギの肉と骨をきれいに洗い、柔らかくなるまで煮ます。次に、エシャロット、ニンニク、タマリク、ショウガ、コリアンダーからなる引いたスパイスをレモングラス、ケイジュの葉、砕いたガランガーと一緒に香りが出るまで炒めます。その後、茹でたヤギの肉と骨を炒めたスパイスに加え、さらに水とココナッツミルクを加えます。調理プロセスはゆっくりであるため、すべてのスパイスが肉に完全に吸収されます。テンクレンは美味しいだけではなく、深い文化的価値も持っています。あらゆる提供において、テンクレンは親しみやすさと一体感の象徴となります。インドネシアの多くの地域では、テンクレンは結婚式、休日、家族の集まりなどの特別なイベントでよく提供されています。この料理は、世代から世代へと受け継がれる物語と伝統を運ぶ、世界をつなぐ架け橋です。上で見たように、テンクレンは美味しい料理であり、教育的価値に満ちています。テンクレンを作って提供する過程での協力は、親しみやすさ、一体感として私たちは日常生活におけるこれからの価値観の重要性について学ぶことができます。テンクレンを楽しむことで舌を甘やかすだけではなく、 人生とその重要な価値観についても学ぶことができます。リスナーの皆さん、インドネシアで休暇中、中部ジャワのソロシー周辺にいるなら、この伝統的なテンクリン料理を試してみてください。スパイスたっぷりでフレッシュな味わいは病みつきになること間違いないです。リスナーの皆さん、これからパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Kita lebih lama bertahan, tak berhenti untuk mencoba. Mungkin cerita kita akan berbeda. Seandainya aku sedikit lebih kuat mempertahankan keyakinanku pada dirimu yang mulai lelah karena mereka. Tak sampai hati aku merelakan kenyataan ini, meskipun kamu untuk kembali. Bagaimana aku tanpa kamu, kamu tanpa aku, hanya Tuhanlah yang maha tahu.
Seandainya aku sedikit lebih
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリー海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはシアパプン、日本語で誰でもです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではシアパプン、日本語で誰でもというタイトルの会話をご紹介します。この会話はロンボク島セグルビーチでバウニャレフェスティバルに参加したオーストラリア人出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島在住のダティルさんの間で行われました。
Saya lihat ada anak-anak, remaja dan orang tua ikut festival Bau Nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、シアパプン、日本語で誰でもに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。シアパプン、シアパプン、日本語で誰でも、誰でも。ボレ、ボレ、日本語でできる、できる。Ikut, ikut, 日本語で参加する、参加する。Pakaian adat, pakaian adat, 日本語で伝統的な服、伝統的な服。Menangkap, menangkap, 日本語で捕まえる、捕まえる。Nyale, nyale, 日本語でにゃれ、または誤解、にゃれ、または誤解。Siapapun boleh ikut menangkap nyale.Siapapun boleh ikut menangkap nyale. 日本語で誰でもニャレの捕獲に参加できます。誰でもニャレの捕獲に参加できます。Anak-anak, anak-anak. 日本語で子供たち、子供たち。Remaja, remaja. 日本語で10代、10代。Orang tua, orang tua. 日本語で大人、大人。Orang asing, orang asing. 日本語で外国人、外国人。Festival Bau Nyale, festival Bau Nyale. 日本語で Bau Nyale Festival, Bau Nyale Festival. Krisna minasan.会話の中では、あなたは、シアパプン、ボレイクトナンカプニャレ。日本語で、誰でもニャレの報告に参加できます。という文を聞きました。この文には、シアパプン、日本語で、誰でもという単語があり、誰でもニャレの報告に参加できることを意味します。他の例は、では、シアパプンの使用例をもう一つ聞いてみましょう。Siapapun dilarang membuang sampah di area pantai seger. 日本語で、セゲルビーチエリアでは誰もがゴミを捨てることは禁止されています。Circuit Mandalika pada hari tertentu boleh dikunjungi siapapun. 日本語で、特定の日には誰でもマンダリカサーキットを訪れることができます。バウニャレ伝統または西ヌサトンガラ州ロンボク島でウミムシを捕まえる伝統はマンダリカ王女の伝説に関連していると考えられています。 この伝説ではこの地域の王子たちの美しさであったマンダリカ王女が王国間の紛争を防ぐためにニャレまたは誤解に姿を変えたと言われています。マンダリカ王女はロンボク島の人々にとても愛されています。したがってマンダリカという名前はロンボク島の国際サーキットすなわちマンダリカサーキットの名前として使用されています。リスナー皆さんもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival bau nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Thank you. Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はクロンチョンアタップが歌うサトゥブランというクロンチョン曲をご紹介します。この曲は別れたばかりのカップル、つまり愛する男性を失ったことを受け入れようとしている女性の視点から書いています。歌詞はシンプルですが深い意味があり、別れた彼は元気そうだと落ち込んでいる女性の心情を歌っています。ベルナディア・リプカ・ジャヤ・クスマによって作曲され、普及したこの曲は2023年にリリースされました。それでは皆さん、クロンチョン・アタプが歌うサトゥ・ブランを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan, sepakat akhir isa telah beribu debat panjang. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini belum terima. Bukan tangismu sore setiap waktu, cerita tentang apapun sampai hal-hal tak perlu. Kalau bisa jangan buru-buru, kalau bisa jangan ada dulu. Setiap Sabtu yang selalu ingatkan untuk pakai sabuk pengamanmu. Kalau bisa jangan buru-buru, sudah adakah yang gantikanku? Yang khawatirkanmu setiap waktu, yang cerita tentang sampai hal-hal tak perlu. Kalau bisa jangan buru-buru, kalau bisa jangan ada dulu.
Voice of Indonesia.
Yang ku lakukan hanya menggerutu.
Lebih percaya cara-caraku. Pilih ragukan rencana Sang Maha Penentu. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。